今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の6章8節から12節です。伝道者の書6章8節から12節。知恵ある者は愚かな者より何が勝っていよう。人々の前での生き方を知っている貧しい人も何が勝っていよう。目が見るところは心が憧れるところに勝る。これもまた虚しく風を追うようなものだ。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろう。誰が知ろうか。影のように過ごす虚しい束の間の人生で何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか。彼の後に日の下で何が起こるかを。一言お祈りします。愛するイエス様、私たちは今ここに何しに来ているか、この場所をどのように心得て、御言葉、この聖書は一体何であるかをどう心得ているでしょうか。イエス様、あなたは天と地を創造された主、そして私たちが今ここにいて礼拝しているこの礼拝の務めは永遠の務め、栄光の務めです。そのことをわきまえない者はこのソロモンのように虚しく、何もかも知恵あることをもう虚しいものにしてしまう、その性質をソロモンは持っておりました。なぜなら尊いものを捨てて愚かなものを取ったからです。主よ、今日私たちにあなたの知恵を教えてください。何が命の道であり、何が愚かな滅びの道であるのかを教えてください。この語るしもべのこの唇を清めて、心と思いを整えてくださいますように、またこれに集う一人一人の心、体を、霊性を今イエス様、あなたが整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今皆さんは心で何をしているでしょうか。礼拝ですね。礼拝をどう心得ているでしょうか。皆さんは聖書にはですね、永遠が記されております。聖なることが記されております。そして御言葉によって養われる皆さんはますます聖なる趣を醸していきます。しかし人はですね、俗悪なことを思い巡らしているならば、いかに教会に通っていようともですね、どんどんどんどん汚れていってしまうんですね。思いも心も世の中のあらゆる罪あること、愚かなこと、そちらの方を好んでそちらの方に行ってしまうと、いかにですね、この教会でどんな素晴らしいメッセージが語られようとも、また皆さんがいかに主日礼拝を守っていようともですね、その週の残りの6日を愚かに過ごすのであるならば、ね、一歩上に進んでも6歩下に戻ってしまう、どんどんどんどん悪くなっていってしまうのは、これはもう当然のことですね。ソロモンは愚かなことを身につけようということで、こんなにも愚かになってしまった。 あんなにも知恵があったソロモンがこんなにも愚かになってしまったのは、それはソロモンの選択の結果です。私は愚かを見つけようと、2章の方でしたか、2章の3節ありますね。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた、ね、心は知恵によって導かれてるんですよ。でもブドウ酒酔って、この間の、手術メッセージでもブドウ酒が出てきましたね。ブドウ酒を飲む、あの酒を飲むと、大たるものが酒を飲むと裁きを曲げてしまう、箴言31章でレムエルに対して母親が語った言葉です。また祝福するべき一家の長がですね、呪うものになってしまう。ソロモンはブドウ酒によって元気づけようで、しかも人の子が短い一生の間で天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えました。愚かさを身につけようと、自分がね、愚かなことの楽しみも身につけようとして愚かに飛び込んで、ね、またすぐに戻れるって彼は思っていた。でも彼は結局愚かさに捕らえられ、愚かさに引きずり込まれ、愚かさは地獄に行く者たちの性質ですけども、愚かさに見事握りしめられ、そのまま地獄へと引きずり落とされてしまったわけですね。いかに知恵が深い人でも、いかに力のある人であっても、愚かさを身につけるのであるならば、まあ、そのようになってしまうわけです。ソロモンは、ね、今日の箇所の6章8節でこう言いました。知恵あるものは愚かなものより何が勝っていよう。知恵あるものが愚かなものより何が勝っているかって、あのソロモンが言ってるんですね。知恵はなんて書いてあるか、箴言一章、これはソロモンが書いたはずです。箴言一章の7節、主を恐れることは知識の始めである、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。それにこのソロモンの箴言、この一章一節からのところね、イスラエルのダビデのこうソロモンの箴言、これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と資料ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識をと資料を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。アーメン。ソロモンがこれを言った時はまだ良かったですね。知恵がありました。そして知恵はわきまえのない者に分別を与える。若い者、資料の足りない者に知識と資料を得させるために知恵は有用であると。ところがソロモンがですね、その知恵を身につけたにもかかわらず、知恵あるものは愚かなものより何が勝っていようなどと言うんですね。皆さん、どんなに若い頃知恵を持っていても、また今皆さんがどんなにですね、今現時点で素晴らしい知恵を身につけていようとも、でもこのソロモンのようになってしまう、そういう弱さが人にはあるということを理解してください。そして皆さんはそれに陥らないようにするべきです。皆さんのためです。地獄に引きずり落とされないためですから、皆さんはしっかりとですね、御言葉による知恵を学ぶべきなんです。そしてまだ間に合ううちにです。間に合わなくなってしまう時が来るんです。このソロモンは、ね、間に合わないくなってしまったようですね。若い頃は本当に知恵が与えられて、正しい箴言をたくさん編纂したんですが、でもその王位が終わった、その後はこの伝道者の書のようなものになってしまいました。どうか皆さん、 日のあるうちに、恵みが注がれているうちに、しっかりとですね、皆様、主の御言葉によって知恵を蓄えましょう。訓戒を得ましょう。目に見えるものが永遠であるとは限らないです。いや、むしろですね、見えないところこそが大事であると、冒頭の御言葉で宣言しました。この6章9節、目が見るところは、心が憧れることに勝る。これもまた虚しく風を覆うようなものだと書いてあります。まあ要するに目が見えるところは心で思い浮かべることによりは勝るんですね。思いの中でね、あの木の実を取って食べたいっていう、取って食べてはならない木の実を取って食べるような憧れを持つこと、それは愚かなことです。目でじっと見ること、それはですね、本当にエヴァを誘惑しましたし、また本当に目によって、あの赤もそうですね、聖絶のものを見て欲しくなって、それでそれを手に取りました。見えるものは、これは一時的なものであり、滅んでいくものであり、むしろですね、世の見えるものによって、その見えない霊性が邪魔されてしまっては、本当に見えるものは有害なものとなってしまいます。このヘブル書の11章の一節にはこう書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えないものを確信させること、それが信仰です。目に見えるものがあったら、どうしてそれをなお望むでしょうか。むしろ私たちはですね、イエス・キリストにあって、この御言葉に記されていること、御言葉に記されていることを、ね、目に見えるものといえば、この白い紙の中に記された黒い文字列の集合体、それが聖書ですね。それが目に見えるもの。でもこの中にはいろいろな重要な意味が詰まっております。見えない神の品性、見えない神のご性質、見えない神の愛が詰まっており、見えない皆さんの将来が詰まっております。見えない皆さんの将来、それはどのように決定づけられるかが書いてあります。ソロモンのように愚かさを身につけるのであるならば、ソロモンは目に見える華やかさ、愚かさ、ブドウ酒とか、美味しい食事とか、男女の奴隷とか、歌うたいとか、千人の女たちとか、そういったものに、目に見えるものに捉えられ、そして目に見えるものと共に滅んでいきました。いや、皆さんはですね、目に見えない御言葉によってこそ養われるべきです。見えないものこそ永遠があるからです。第2コリントの4章の16節から18節、ここがですね、あの冒頭の御言葉でお読みした箇所です。第2コリントの4章の16節から、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観覧は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。アメン。皆さんの外なる人、目に見える外見的な人、それは日々衰えていますね。でも皆さんの内なる人、霊においては皆さんは主にあって日々新たにされています。そして外側の見えるところにおいては、聞き、耳で聞くところにおいては、確かにいろいろな困難はあります。しかし、忍耐をもって御言葉を守り行う人にとっては、御言葉を守り行うことが重要です。御言葉を知っている、そんなの、信仰による行いがなければ、何の益ももたらしません。だって、サタンでさえ御言葉をよく知ってますよ。でも、サタンはなんで、御言葉を知っているのに、あんなに、邪悪なのか、 それは実践、信仰がないからです。信仰を持って実践しないからです。ただ御言葉でもって人をですね攻撃し、御言葉でもって人を裁き、御言葉で人をですね貶める、そういうことばっかりしてるから、サタンは何の益をもたらしていないんです。真に必要なことは御言葉を信じて守り行う人です。イエス様の言葉を信じて守り行う人は岩の上に立てられた賢い人に例えることができますと、イエス様がおっしゃった通りですね。でもイエス様の言葉を聞いておきながら、ね、御言葉を知っておきながら、それを守り行わない人は砂の上に立てられた愚かな人に例えることができるとイエス様おっしゃいました。御言葉に記されていること、これは見えないことです。そして御言葉の中には意味があります。永遠があります。人の命があります。このですから私たちは見えない御言葉によって、日々私たちの内なる人は新たにされ、また今の目に見える軽い観難、ね、今現実に目に起こ見れること、それは軽い観難です。それによって計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからと書いてありますね。第2コリント4章17節に、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。アーメン。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ソロモンは、ね、見えるところは心が憧れることに勝ると言いました。でもその心の動機がですね間違っていたら一体何になるでしょうか。心の動機が、ね、主に向かっていたのであるならば、それは見えないことを望んでいる、とても栄光あることです。後には益をもたらすことです。しかし心で思っていることが、ね、もう本当に望みえないこと、望んではならないこと、ああ早く礼拝終わって酒飲みたいなとか、ね、ああ若い女となんかいいことしたいなとか、そういうことですね。そういう心を、そういう汚れたことの心の憧れを持つ人は、いかにその人が目に見える実態を得たとしても、それは何の益にもならないんです。ソロモンはもうそういうことばっかり求めておりました。目が見えるところは心が憧れることに勝る、ね、確かに手に入れられない酒とか女とかを思い描いて憧れて悶々としているよりは、なんかそれを入手する方がなんか精神衛生上良いとか、まあそういうふうに思うかもしれないでしょう。でも信仰者はそういうものを求めるのではないんです。目に見える肉欲的なもの、滅んでいくもの、それではなく、目に見えない永遠の御言葉、永遠の命、イエス・キリストというこのお方、これをこそ皆さんは求めていくのであるならば、その栄光は重い永遠をもたらす栄光となります。ソロモンは6章10節語っております。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。今目の前で見えるものには何でもかんでも名前が付けられております。太陽も月も星も名前が付けられております。動物たちも植物も昆虫も全部、人間が見たものには名前が付けられております。すでに名前が付けられているんですけども、しかしですね、それらのものは人間が名前を付けるはるか前から存在しておりました。じゃあ一体なんでそれらのものは存在しているのか。見えないお方が作られたからに他ならないですね。永遠なる神様が作られたからです。その作り主である神様をですね差し置いて、今目の前にある何かのもの、それらについてとやかく言うこと、それは何の益ももたらしません。ソロモンはこの10節の後半で言ってます。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。力あるもの、ね、人間は確かに名前をつけました。でも 名前をつける人とそのもの実体を創造されたお方と一体どちらが力があるでしょうか。創造された神様の方にこそ力がありますね。人はですから力あるお方、創造主なる神様と争うことはできません。神様に敵対してですね、愚かなことをすること、それは本当に愚かなことです。今皆さんこの場所、このところにおいて礼拝を捧げていると、ね、冒頭で申しましたね。父なる神様は永遠なるお方であり、そして皆さんを作られ、皆さんの成り立ち一つ一つをご存知なるお方です。このお方を差し置いてですね、このお方を礼拝することを軽んじたり、また御言葉を軽んじたりしてはなりません。それはその人自身に災いをもたらすばかりです。多くを語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の気がになるだろう。誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後に日の下で何が起こるかを。確かにですね、人はわきまえもないのに多くを喋ること、多くをベラベラ喋ることは、それだけですね、喋らないよりも災いをもたらします。喋らないよりも虚しさを増します。それだけその人の愚かさがですね、口で言葉で出せば出すほどそれは増し加わっていきます。ですから私たちはしっかりとですね、自分の人間言葉、人間語は口を閉ざして、この御国の言葉、永遠の御言葉を、それも信仰を混ぜて語るべきです。信仰を混ぜないで語るなんてサタンでさえできます。パリサイ人だって信仰を混ぜないで御言葉を語って多くの人々を束縛しました。悪魔サタンもそうです。私たちは御言葉に対してはですね、永遠の栄光のある務めのものとしてですね、それに当たっていくべきなんです。この人生の中において恐れ敬うべきお方をしっかりと恐れ敬って、そして人間言葉ではなく御国の言葉を信仰を混ぜて語って、そして実体ある人生、祝福の、ね、また幸いを実体として勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、ソロモンは愚かさを身につけました。神様を軽んじました。神様を礼拝するどころか、良くない悪霊に対して生贄を捧げたり、悪霊の宮、偶像の宮を築き上げたりして、虚しいことにその人生を、民草の尊い税金をそのように用いました。自分の欲望のために用いました。その結果、愚かさに愚かさを重ねて、ついにはこのような伝道者の書に記されている通りの虚しい人生になり果ててしまいました。どうか私たちは御言葉を感じることなく、真に礼拝するべきお方を感じることなく、見えるものによってではなく、見えないものによってこそ歩み、そして命を得ていく私たちでありますように。私たちの外なる人は日々衰えていきますが、しかし御言葉によって養われる私たちの内なる人は日々新たにされていることを感謝いたします。ですから私たちは勇気を失いません。今の時の軽い観難は私たちの内に働いて計り知れない思い、永遠の栄光をもたらすからです。どうか私たちは見えるものによってではなく、見えないあなたの栄光を望み、あなたの御言葉を望んで歩んでいく私たち一同でありますように。そして見えない真実を、見えない栄光を、見えない祝福を、見えないイエス・キリストというお方を実体として受け取る私たち一同でありますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。 アーメン。